皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月2日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、21世紀を開墾するです。いろいろと世の中動きが激しいんですけども、まあ、とにかく日本もいよいよハイパーインフレの危機が目の前に迫ったと、これを言わざるを得ませんね。まあ、ハイパーインフレもいろんな形があるんですけども、財政破綻型のハイパーインフレということになりますと、それはその、債務の額が大きいとか小さいとかいうことではなくて、政治が、信任を失った時がハイパーインフレの始まり時だというふうに言わないといけないと思いますね。やっぱり最後はこう政治の力なんです。政治が完全に信任を失ったその段階でですね、ああ、もうこれは全部紙くずだとみんな思い出すと、そこでハイパーインフレが始まるわけですね。で、ですからこの、今の日本なんかもですね、まあ、欧米も始まって今の日本もですね、もうこれで危機の第3弾が来ればですね、もう完全にお手上げですから、まあ、もうダメだという話になる。で、金はどんどん出る。で、問題はそこからなんですね。まあ、そうやって金が出ちゃうとこまでは仕方ないんですけども、まあ、次はその、どうやって立て直しをするかというところに話が移ってきます。で、この立て直しっていうのはですね、もうとにかく早急に手をつけていかないと間に合わない問題で、だから危機の真っ最中、危機が始まったそこからですね、この次はどうするって話がないと、これはダメなんですよね。壊れたまま何もない期間がですね、次の展望が見えない期間が長ければ長いほどですね、世の中大混乱になっていって、ますます破壊は広がっていくんですね。ですからその、どこかでですね、この破壊をこう止めなければいけないわけで、そのためにはですね、とにかく危機が始まって、本当にあんまり時間を置かずしてですね、次はこういう方向に動いていくんだという次のビジョンをしっかりと、やはりこれは特に政治ですね、政治のリーダーシップが示していかないと、始まらないと思うんですね。で、今回はやっぱりもう完全にこれリーダーみんないなくなると思いますよ。財界の連中もですね、大方の、まあ今の自民党の連中もね、ここで第3弾の危機が来ればですね、みんな腰が抜けてもうどうしていいかわからないわけですから、ひたすらリストラをすることと金をばらまくこと以外ね、何もどうしていいか全くわかんない連中なんですから、それは全部いなくなりますよね。で、次を、だからいなくなって次を出せない組織は、それっきりでおしまいなんですよ。だから相当多くの組織がこれで消えてなくなるんじゃないんでしょうか。もうそれはどうにもならないですよね。ですからまあ新しいリーダーシップっていうのはまあ目に見えないところから始まってくるわけで、だからまあ次のね、政権、もう次の政権でしょう。時間的に言いまして7月まで解散しないらしいですからね。今の総政権はもう次の政権はそういう意味では本当にその新しいリーダーたちを世の中からこう集めてくるような、そういうタイプのまあ、リーダーシップを政治で発揮しないと、もうこれはいよいよ大混乱だと、そんな感じになるんじゃないかなって感じがするんですね。まあ、もちろんその間にですね、戦争という事態が入ってきて、戦争の危機というのが多少入るかもしれないんですね。それは北朝鮮、それから中東ですね。でもそれはね、持たないですよね。逆に本気で戦争ということになったら、今の政府って全く無能ですからね。まるでその日本軍にですね、攻めかけられたですね、イギリスみたいなもんですよ。太平洋戦争始まった時に、いきなり日本軍がですね、陸軍の方がイギリス上に侵入しましたよね。で、イギリスの当時の政権腰を抜かすわけですね。何もできなかったわけですよ。老齢者が集まった政権で。あれと同じ感じになりますね、これ。今の日本政府ってね。だからまあ、本気で戦争みたいなことを仕掛けられちゃった場合にはですね、いや、これはもういよいよね、お手上げですよ。いよいよお手上げ状態ですから、まあ、いかんともしがたい事態に、これはなってくると言わざるを得ませんね。さあ、それでですね、まあ、そういう危機が当然あるんですけども、次に我々は何をすべきかですね。やっぱり我々は、この混乱はいつか収まるということを前提に考えなければいけません。つまり混乱は常にですね、統一の反対側にありまして、統一安定と混乱はですね、この振り子のような原理になっているんですね。ですから混乱はやがてですね、統一に向かうんです。それ前の時間は多少長いこともありますが、やっぱり混乱すると次は統一に向かいます。 で、崩壊がもう極限まで来れば、あとは今度再生が始まるかどうかなんですね。したがって、やっぱり我々が考えるべきことは、21世紀をどうやって生きるかという、そういうその発想を持つということですね。ですから私はやっぱりここは21世紀を開墾するというような態度で臨まなければいけないんじゃないかなと思うんです。すでにアップしております、遠山号での講演もそのことについて述べているかと思うんですけども、やっぱりこの時代を大きく本気で変えるためにはですね、最初にものすごく大きなエネルギーを投入しなければなりません。それは開墾というね、作業をやってみられた方ならわかると思うんですね。ぼちぼち草を引いたり、ぼちぼちね、木を倒したり、ぼちぼちなんか苗を植えたりしただけではね、ちょっと気がついたら全部自然は元戻っちゃうんですね。やっぱり元の戻らないところまで一気にこう変えていかないと、やっぱり時代ってですね、先に進まないんですよ。そういうことをこう考えるとですね、まあこれから先のこの世の中を考えたときにね、やっぱこういう世の中ならですね、いい世の中だと。こういう世の中なら我々もですね、元気に暮らせると。そういうイメージに向けて、やっぱりこの21世紀を開墾していくというような発想と行動が私はどうしても必要になってくるんじゃないかと思うんですね。ですから、まあそれがどんなものかについてはもう私いろんなものを発表して書いてありますね。ですから、まあ、露発的な、生活基盤の上で里山を中心にですね、しかもそれは日本の世界は日本時代に来るでしょうから、日本は世界で一番いいものを作っていればいいわけで、御用達をね、徹底させて、で、量よりも質ということでやればいいし、まあ、とにかく海外に行っても仕事をできる人はどんどん海外にも行けばいいし、まあ、あんまり難しく考えることはなくて、だから今のような大量生産、大量消費はもうこれしばらく無理でしょうから、だから大量生産、大量消費の夢をもう一度なんて思っている会社は永遠に夢で終わりますから、まあそれはもうとにかくね、せんなきことだと思って、時代が変わったと思って、全部発想と行動を切り替えてしまうしかないですね。とにかくこう今のようにですね、非常に狭い範囲でしか人々は行動しない、発想しないという状況ではですね、未来をこう作るなんてことは絶対に不可能なんですね。ですからやっぱり大胆に手を入れて発想も切り替えてもらうその最初のものすごいエネルギー、人のエネルギー、お金のエネルギー、技術のエネルギー、これを最初に一気に投入するっていうのが21世紀の開墾ということですね。それをやっぱりここはやっていかないと、今度始まる巨大な危機はですね、ひたすらその破壊を広げてしまうというだけに終わってしまうんじゃないかと思うんですね。私やっぱりこの日本は20年前に最初のバブルが崩壊いたしまして、その分だけやっぱり世界の最先端を行ってるなどつくづく最近思うんですね。やっぱりこれはなかなか世界は大変ですよ。あまりのこの急激な変化にですね、みんな怒ってもいるし、それからその対処できないでいますよね。日本も対処できないんだけど、この右往左往の仕方が違うんですよね。ああでもない、こうでもないといろいろやってるんですね、本気でね。でも日本の方は、まあ、正直言って、まあ、もう半分ダメだろうと思ってやってますよね。やっぱダメなんですよね。だからその小手先のことをやってもダメだってことは日本人よくわかってるんで、その意味ではなんかその、まあ、海外に比べればですね、まだまだ日本の方が状況はよろしいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、この、ですからこういう危機が第3弾これ広がってきた時ですよ。やっぱりその、みんな自分の国のことに関わりきりになっちゃって、で、大きな組織がもう止まってしまうのを止めることもできなくなるでしょうから、なんかあれよあれよという前にですね、あれもなくなっちゃった、これもなくなっちゃったということになりかねませんですね。ですからなんか我々できることは全部このやっておいてね。で、その、まあ、いろいろ問題がですね、起きないように、着々と行動していくっていうことが大変重要なんじゃないかなというふうにこう思いますね。まあ、それから他にやっぱり日本として見るとですね、ここが本当に新しい技術や新しい人が出てくる一番の転換点だろうと思うんですね。やっぱりその次を担う人とか次を担う技術とかいうものはもう草の根のレベルまで入れたらですね、相当たくさん今の日本にあると思うんですね。やっぱ表に全然出てこれてなかっただけなことだと思うんですよね。やっぱ表にいた人たちがあまりにもお粗末なんで、まあ逆に言うとお粗末の人たちを全部あぶり出したのがこの30年間のね、忌まわしき時代だったということもありますので、まあ、不均衡経済の時代、いわゆる建て替えの時代ですね。怖そうですね。まあ、その間にだから全部一応表出てきちゃったんで、まあ、これがずっとこう全部流されるとですね、あとはもう自然にですね、元気の人たちが もう一回立ち上がって、さあ何しましょうかということを、まあ言ってくるっていう、そういう時代にこれはなるんじゃないんでしょうか。私はどうもそんな感じがしますね。これから本当にその、なんつうのかな。まあ一つ、例えばね、農地を開くっていうもう一つ取ったってですね、いろんなやり方があると思いますね。最初にですから、このどんな風な土を作るかっていうところも非常に重要ですし、まあ、様々な農法もありますね。それから家一つ取ってもそうですね。最近は200年間ね、持つような新しいコンクリートなんかも出てきておりますし、なんかやっぱりその長く使うっていうことが非常に大事にされる時代になってくるんであればですね、まあ最初にですね、まあ個人の力では建てられない家でもね、みんなの力で、まあ公共の家としてね、まあ建てて、それをあとまあ皆さん自由に使うというようなことでもこれはあり得るんじゃないかなという気がするんですね。とにかくなんか一番初めにみんなの力を結集して、巨大なエネルギーをかけて開墾して、新しいライフスタイルを作って、で、その、まあこの今の日本を軟着陸させる、まあそれが一番ですね、まともなその事態への対処の方法なんだろうと思うんですね。ただそれもですね、ハイパーインフレとのいたちごっこですから、追いかけっこですから、そういう前向きな投資がですね、うまくいかないうちは、それはものすごいですよね、物価の上昇は。政治が全部逃げ出しちゃえばですね、さらにその混乱は激しくなります。だからそこはですね、どの程度うまくいくか、なかなかわからないんですけども、やっぱりやるだけの価値はですね、十分あるんじゃないかなという感じがしますね。本当にその今、21世紀的な生活を求めて行動している人たちはすごいと思いますね。たくさんいらっしゃいますよね。うちもね、遠山にしろ、それか小田原にしろ、里山とか森林作業とかいらっしゃる方、本当に増えていますね。やっぱこの真剣味がだんだん違ってきたって感じがするんですね。今まで本当にそういう生活とは全く無縁だった人たちが、ああ、次はこっちだって言うんでですね、一石切ってこうやってくるという、なんかそんな感じをね、非常に強くしてるんですね。それからやっぱりこう21世紀の生活っていうのはこの目に見えないものとの一体感っていうのが常にやっぱり要求される時代ですから、もう植物的って言いますかね、あんまり唯物論的になってる人はですね、全く理解ができないんですよね。理屈で説明がつかないんで、完全に思考停止と行動停止に陥っちゃうんですね。ですからやっぱ前に進めないんですね。やっぱりそういう時代に来れないんですよね。すごいことだと思いますね。人民三部なんていうね、お話がありますでしょ。いや、まあ本当にそうなったら大変なんだけども、でもなんか実際に見ていると、本当になんか21世紀人として元気を持って、なんかこう感じて生きていられる人って、まあ100人に3人言われてみればそうなのかもしれないですね。後の人たちはだから悪く言えばですね、悪く言っちゃえば生ける屍っていうんでしょうかね。これから混乱がひどくなればさらにそういう状況になる。まあだからといって全部終わりなんじゃなくて、まあ気持ちや行動さえ改まればね、直ちにこの新しい生活に適応できるようになるんですけども、まあなんか、しかしそういう状況になるまではですね、かなり混乱が私は広がっていくんじゃないかって感じがするんですね。だからまあこれから先の世の中をこう考えてみたときですね、その、いろいろと皆さん、この自分なりのですね、戦略をしっかり持っていた方がいいと思いますね、これは。自分なりに21世紀を開墾するっていう作業を本当にやらなきゃならない時が来てるんじゃないんでしょうかね。住む場所を変えるとか、仕事を変えるとか、教育の内容を変えるとか、やっぱりこのまま惨めな状況がどんどん続いていって全部追い出されておしまいっていうんじゃあまりにも情けないっていうことが分かってきた場合にはですね、どっかでえいやとエネルギーをかけてですね、自分自身の21世紀をですね、開墾しなきゃいけないんですね。これはだからこのいつも私、和戦両用の構えと言ってますように、まあね、なかなか踏ん切りがつかなければ、まあそういう可能性も秘めながらね、まあ昨日の生活を続けるんでも結構ですよ。しかしそれが続けられなくなると、まあ分かった時はですね、本格的に行動しなきゃいけませんから、まあそれは和戦両用の構えだというふうに言った方がいいんじゃないんでしょうかね。本当にまあ大きな時代の転換期、明治維新でも関東大震災でも、あるいは戦争を負けた時でも、やっぱりみんな新しい時代をね、開墾するという時期があるんですよね。今までの常識では全くその物事がうまくいかなくなって、自分自身で新しい時代を開墾しないとどうしようもならない時がね、これ必ず来るんですよね。まあ、そうなった時にですね、やっぱり慌てちゃダメですよね。本当にそれは慌てちゃダメで、やっぱり情熱的にしっかりとね、前に進んでいくしかないんですね。 でも世の中全部試行錯誤ですから、試行錯誤がきちんとできなければやっぱダメなんですね。何が正しくて何が間違ってるかってのは最終的にはそんなもんわからないんですから、どっかでやっぱり自分がですね、本気でやっぱり行動して道を開かなければその先ありませんからね。だからやっぱりこの自分自身でこう開墾するっていう作業がいりますね。そのためにはまず自分自身の内部のエネルギーを高めなければなりませんね。時代に流され続けてる間はね、それは開墾なんかできませんですよ。右往左往してね、まあ今日の仕事、まあいい仕事ならいいんだけど嫌な仕事にね、携わって、もう、どうにもならないと。お先真っ暗けでどうにも、ね、発想と行動が追いつかないというような時にね、開墾なんかは絶対できませんから、これはやっぱりですね、覚悟を決めてね、どうしようかと、本格的に悩む時期がどうしても必要ですね。やっぱりそんなはずはないと思ってたって、世の中動いてくる。これが世の中の原理ですから、やっぱり自分で相当やっぱりどっかでね、覚悟を決めて行動しなきゃならない時がね、必ず来るんですよ。そうなった時に、慌ててはいけませんね。で、やっぱまず本もよく読まれたらいいんじゃないでしょうか。その歴史の大転換点生きるっていうことは、歴史小説なんか見ると面白いですね。歴史小説なんかをよくご覧になりますとですね、まあ、どなたの本でもいいですけども、なんかその時代の転換点を生きるっていうことのね、その意味がね、よくわかってきますよ。前にもこの放送で言ったとかと思いますがね、ある本にこういう話がありましてね、上野の山が燃えてる様子をですね、将棋隊の戦いで上野の山が燃えてる様子をね、埼玉県の方のどっかの、まあ地方の江戸時代の末期の人がこう見てたんですね。夫婦で見ていて。で、奥さんがね、お父さん、上野の山が燃えてますねと。我々の生活は、私たちの生活はこれからどうなるんでしょうか。ふと一言漏らす場面があるんですね。あれなんですよ。ねえ、どっかで金融機関が潰れたとか、北朝鮮が核実験やったとかね、いろんなことが起きるでしょ。それをね、こうみんなこう見てるわけね。遠いところから見てるわけですよ。でもね、結論は全部同じ。それが結局自分の生活にどう影響するのか。それをよく考えて、先手を打って考え行動していく。これに尽きるんですよね。やっぱり世の中って常にいろんな変化が起きてるんです。よく見ればですね、いいも悪いもなく変化だらけなんです。だからその変化というものが自分に一体何をもたらすのか。自分にとってですね、それは今の自分を変えなきゃならないものなのか。反対に今の自分を後押しするものなのか。それをいつもどっかで考え続けていかなければいけませんね。これはもうとにかく一つ正解があるわけでもないし、状況によって変わるわけですから。でもやっぱり最後はもう感性と直感ですね。頭で考えたってわかるもんじゃありませんので、そのなんかこの勘を研ぎ澄ませる訓練というんでしょうかね。そして最終的に腹を据える訓練というんでしょうか。そういうものはきちんとできないとですね、私はこれはなかなかわからないことなんじゃないかなと、まあ思うんですね。まあいろいろとこの時代がね、変わっていきますよ。でもね、これからの時代というのはですね、本当に10世紀とはだいぶ違うんだと思うんですね。いわゆるその20世紀になったような、構わず数だけで勝負するという時代では全く来ないですね。やっぱり一人一人が木の花を咲かせるっていう形にいかないとダメですね。変なこの依存っていうんでしょうかね。組織や国や思想に依存したっていうことはもうできないですよね。自分でしっかりと羅針盤を持って行動できていかないと、どうしてももうこの時代はですね、難しいんですよ。だからその一人前になるまでの間はね、誰かに育ててもらうしかないかもしれませんけども、一人前になったということは、もうなんかね、自分でやっぱり方向性を見極められるという方にならなきゃ難しいですね。で、もちろん仕事とか生活はみんなで共同してやるわけですから、逆に言うと一人ぼっちになるとこれはもっと大変ですね。一人ぼっちになっちゃうもっと大変で、やっぱりみんなと一緒にやっていくわけですから、みんなと一緒にやっていくって時に、まあ一人の独立した人間として一緒にやっていくってことなんですね。それをだから吐き違えるとですね、大変怖いことになりますので、やっぱりこの、どうしても日本人、よらば胎児の影と言いますか、何かにすがって依存してると安心してるところが多い、そういう人が多いでしょ？これは非常に危険なんですよ。大きいところほどですね、ひっくり返りそうですからね、戦艦ヤマトじゃありませんけども、最後はですね、ひっくり返っちゃうときはひっくり返っちゃうんですね。ですからそうなってから呆然自失としてですね、投げ出されて閉じこもってたんじゃ遅いんで、やっぱり自分なりにですね、なんか新しい方向性に向けて行動していただくことがですね、どうしても私は重要じゃないかな、そんなふうに思うんですね。 まあいろいろと変化の厳しい時代ではありますけども、まあこれからですね、とにかく一つ一ついろんな事件が起きてくると思うんです。で、それ起きれば起きるほどね、21世紀の開墾という方向に向けて、個人もそれから国も動いていかなきゃならないと思いますから、どうぞ皆さんそういう意味でね、明るく元気にですね、前向きなですね、方向性を持ってですね、行動していただきたいと、まあ、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、21世紀を開墾するということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。